次にいよいよ開催夢ヒダリンク愛知国体。冬季国体のアイスホッケー競技会が1月27日水曜日から5日間モリコロパークアイススケート場で開催されます。愛知県青年代表チームの監督とキャプテンに大会への意気込みを語ってもらいました。各地区の予選を勝ち抜いて全国から集まった代表選手たちが熱い戦いを繰り広げます。地元愛知県の選手はもちろんのこと、全国から集まる選手の皆さんを温かく迎えましょう。新谷元樹監督のお話です。愛知県として初の優勝を目指し、地元開催の国体に向けて選手一同頑張っています。ぜひ会場にお越しいただき熱い応援をお願いします。次に石川祐希キャプテンのお話です。今大会はホームでの応援を力に変え、何としてもベスト4入りし、さらに愛知県として初の優勝を目指します。応援よろしくお願いします。本大会では新型コロナウイルス感染症拡大防止のため感染ルールを定めています。詳しくはホームページに記載しておりますので、必ずお読みいただきご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは冬季国体推進室電話 56-0643 にお願いいたします。次に美山ニュース119美山消防のお知らせです。住宅用火災警報器の効果。住宅用火災警報器は万が一の火災発生時に煙や熱を感知して火災の発生を音声や警報音で知らせてくれます。いち早く火災に気づくことで早期避難はもとより、火災の初期段階で通報や消火ができ、火災による被害を軽減できます。次に住宅用火災警報器の設置。住宅用火災警報器は一般住宅などを対象に次の場所に設置が義務付けられています。ホームセンターや家電量販店などで購入できます。寝室。寝室として使用すれば子供部屋や和室なども対象です。階段の上端。原則2階以上に寝室がある場合に限ります。台所。豊明市および長久手市の一般住宅で2018年3月31日までに新築された住宅を除きます。次に住宅火災警報器の点検。住宅用火災警報器の点検は非常に簡単で、紐を引くかボタンを押すかで点検できます。また機器の寿命は一般的に製造からおおむね10年です。このお問い合わせは美山消防組合電話 0561-380119 にお願いいたします。代わりましてシニアの広場福祉の家の施設情報です。福祉浴室は火曜木曜土曜日、歩行浴室は水曜金曜日曜日が利用できます。歩行浴室の利用休止時間帯は1月13日、27日、いずれも水曜日、午前10時から12時。1月8日、22日、いずれも金曜日、午前10時から12時です。温泉スタンドの休止日は1月1日金曜日祝日、12日火曜日です。このお問い合わせは、福祉の家、電話 64-6500 にお願いいたします。代わりまして、お知らせコーナー、イベントのお知らせです。まずは、イベント中止のお知らせです。佐岐町のイベントは、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となります。このお問い合わせは、障害学習課、電話 56-0627 にお願いいたします。次に暮らし環境から愛知県立大学連携講座のお知らせです。芥川龍之介の文学世界、芥川作品の語りの面白さと題して、講師愛知県立大学若松伸也氏のお話です。時は2月14日28日のいずれも日曜日、午後2時から3時半まで、場所は市役所西庁舎3階公民館学習室1、2です。対象は市内在住在勤在学の18歳以上の人20人先着です。料金は600円初回集金になります。持ち物は筆記用具。お申し込みは1月5日火曜日9時から障害学習課窓口または電話で申し込んでください。1月15日金曜日から市外の人も申し込みできます。以上、お問い合わせは障害学習課電話 56-0627 にお願いいたします。次にボランティアカフェからです。コロナ禍で福祉施設でのボランティア活動がストップしている現在、その施設内の現状について、高齢者、障害者、児童、各施設の職員の話を聞いてみませんか。時は1月16日土曜日、午後1時半から2時半、3時から4時。2月16日火曜日、午前10時から11時、11時半から12時半です。場所はボランティアセンター活動室1。対象は市内在住在勤在学の人です。お申し込みはボランティアセンターに電話またはメールでお願いします。お問い合わせはボランティアセンター電話 61-3434 にお願いします。次にマイナンバーカード臨時窓口のお知らせです。マイナンバーカードの受け取りは予約制です。申請のお手伝いもできます。時は1月13日水曜日、午後5時15分から7時まで、24日日曜日、午前9時から12時40分までです。場所は市役所本庁舎1階市民課です。持ち物は、受け取り・申請に共通なのは、運転免許証などの本人確認書類、通知カード、住民基本台帳カード、これはある人です。受け取りは、個人番号カード交付、電子証明書発行通知書兼紹介書のはがき。申請の時には、個人番号カード交付申請書、認め印、ゴム印等は不可です。顔写真は無料で撮影します。電子証明書更新の時は、マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限通知書、これはある人です。暗証番号を入力していただきます。以上、お問い合わせは市マイナンバーコールセンター電話 63-0178 または市民課電話 56-0607 にお願いいたします。次に事件事故緊急事案は110番。110番は事件事故の発生時における緊急通報のための専用電話です。相談や問い合わせ等の緊急性のない通報は事件や事故等の対応に支障を及ぼす可能性があります。緊急性のない通報は愛知警察署または警察相談専用電話電話 052-953-9110、 時間は午前9時から午後5時までお問い合わせください。このお問い合わせは愛知警察署電話 0561-390110 にお願いいたします。次に地元の農産物を食べましょう。地産地消とは地域で生産されたものをその地域で消費食べる利用するということで、その地域で育まれた旬の農林水産物は 栄養価が高く美味しいという考え方が基本にあります。地産地消のいいところ。1、生産者と消費者の結びつきの強化。2、地域の活性化。3、輸送にかかるエネルギーの節約。長久手市の取り組み例として、伝統野菜であるマナの普及、農産物直売所アグリン村の管理。以上、問い合わせは緑の推進課、電話 56-06-20 にお願いいたします。次に、傷病手当金の期間延長。長久手市国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者に対する新型コロナウイルス感染症の傷病手当金の支給適用期間が2021年3月31日まで延長されました。詳細は長久手市のホームページをご覧ください。お問い合わせは保健医療課、国保年金係、電話は 56-0618 です。または医療係、電話は 56-0617 です。次に、寄付寄贈です。小林誠様より、文化財の保存活用に役立ててほしいと寄付がありました。写真白黒44枚、カラー13枚、スライド5枚です。お問い合わせは、生涯学習課、電話 56-0627 にお願いいたします。次もまた、寄付寄贈のお知らせです。一社、昭和法人会様より、児童書や税経営に関する書籍約100冊、約20万円相当を寄贈いただきました。このお問い合わせは、中央図書館、電話 63-8006 にお願いいたします。
代わりまして、ドクターからあなたへ。慢性閉塞性肺疾患 COPD と併存症について、三河クリニック三河健一郎先生にお話を伺いました。 COPD とはタバコが原因で、日本ではほぼ 100% がそうなっています。これで肺が壊れ、気管支が細くなっていき、老化時の息切れ、咳、痰などをきたす病気です。日本では死因の10位前後の怖い病気ですが、知名度は低く、知らない人も多いのではないでしょうか。この機会にぜひ名前を覚えてください。診断のためには、レントゲン写真などに加え、肺機能検査が必要です。治療は、吸入気管支拡張薬が中心になります。以前は診断がついても有効な治療薬が存在しませんでしたが、ここ10年、強力な気管支拡張薬が開発され、症状を和らげることが可能になってきました。動くと息切れがするなどの症状が出てきた人は、年のせいにせず、一度呼吸器内科を受診されることをお勧めします。この病気の特徴は、様々な病気を合併することです。肺の病気では喘息、肺炎、肺がんが有名です。喘息合併のある人は気管支拡張薬に加え吸入ステロイドが必要になります。近年はこれらの成分が一つのデバイス、これは吸入器のことですが、ここに入った吸入薬が複数発売されています。肺以外の病気では、狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、高血圧、脂質代謝異常、骨粗鬆症がその代表です。COPD とこれらの病気は、お互いに病状を悪化させ合うので、COPD の人は、併存症を見出し、管理することが重要になります。また、 上記の疾患で治療中の喫煙者は息切れなどの症状が出てきたら、肺機能検査で COPD でないかをチェックされることをお勧めします。以上、三河健一郎先生でした。代わって2021年新年のご挨拶。長久手市長吉田一平、明けましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年はまさしくコロナ禍の1年でした。長久手市においても昨年11月以降、感染者数が増加しています。自分が感染しない、自分から感染を広げない、一人一人があらゆる感染防止策を実施していただきますようお願いします。長久手市は昨年発表された各種住みよさランキングにおいて魅力的な街として高い評価をいただきました。一方で、引きこもり、虐待、不登校、認知症、老老介護、DV、育児不安、8050問題など、困っていることがありながらも、助けてと言えない市民の方もいらっしゃいます。私は、そのような方が困っているから助けてと周りの人に言うことができる町にしたいと思っています。そのためには、まず挨拶、声かけをして、顔の見える関係を作ることが大切です。挨拶、声がけが日常の風景となる長久手市を、次の世代の子どもたちのために、どんなことがあっても諦めることなく作っていきたいと強く願っています。念頭にあたり、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げ、新年の挨拶といたします。次は長久手市議会議長青山直道。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルス感染症が発生し、世界各地で感染が拡大しました。国内でも感染者数が増大し、各種イベント等の中止、外出自粛など、コロナ対応の不自由な1年だったと思います。今年もまた、コロナとともに新しい生活様式での活動となります。昨年の市議会を振り返りますと、市長と協力し、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止し、市民の生命と健康を守るべく、市議会新型コロナウイルス感染症対策会議を設置しました。市議会として市民の皆様のご意見を取りまとめ、要望書として市長に提出し、さまざまな感染症対策事業の実施につなげることができました。また、議会改革特別委員会を設置し、議会広報・広聴のあり方、ペーパーレス化など、市民の皆様に寄り添う議会運営を目指してまいります。どうぞ本年も市議会に対しご理解を賜り、希望と期待に満ちた長久手を共に作っていけるようお願い申し上げます。皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。以上です。さて、ご近所でいつもと違うと気づいたときはお電話ください。長久手市地域見守り安心ホットラインです。電話番号は 0561-63-5556、 24時間365日受け付けております。最後に統計情報。2020年12月1日現在、人口は先月比で総人口が51人増えて6128人、男性が7人増えて29795人、女性が44人増えて 3333人、世帯数が25世帯増えて24,661世帯。11月の月間移動数は転入が229人、転出203人、出生55人、死亡30人でした。交通事故は11月は死亡はありませんでした。重傷が1名、軽傷が22名です。犯罪発生状況は、11月は刑法犯が21件、うち侵入犯が3件でした。以上です。これで広報長くて1月号を終了します。皆様、今年は明るいいい年になりますように。ごきげんよう。